猛烈カンパニーのボイス、高橋です。
上田理恵です。
中澤のりとです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
この間久々に会いましたね、みんなと。
はい、
そうですね。 C さんが痩せててびっくりした、みんなで。
あ、そう、痩せてた。全然なんか自分では気にしてなかったから。
いやいやいや、すごい自慢してたじゃないですか。
あ、そう、
うん、うん、自分が痩せたのを棚に上げてすごい清人にすごいデブだデブだっていじってましたよね。
ね、
清人デブだよね。
いやいやいないとこでそんな直接的悪口言わないでください。
だってさ、一番若くてさ、代謝とかいいはずなのにさ、
うん、
みっともないお腹してたなあいつ。
そうですね。太ってましたね。
うん、あれはみっともないね。
いや、みっともないって。
ひどいな。
みっともないってすごい悲しいな。なんかすごい悪口の中でも結構傷つくな、みっともない体って。
確かにね。
体質でしょうね、でもね。
あ、そうだ
よね。
うん。
いや、ただ怠けてただけでしょう。
おー、
怠惰な生活で、
うん、そうだね。
やっぱ清人もあの大学の授業あのオンラインになってると思いますし、
うん、もう
単純にね動く時間が少ないと思うんで、
うん、
それでかなって感じですけどね。
でもさ、こうやってさ、リモートでさ、こうやって毎週やってたのに気づかなかったんだね。
いや、私は気づきました、リモートで。
あ、そ
う、うん、なんか C さんが痩せたことはなんかいつもみんなカメラのアングルバラバラじゃないですか、
うん、
で C さんってなんか下から煽るみたいな、その自分、うん、そうね、自分の見せ方してるじゃないですか。
違う違う、デスクトップのレンズが下なんだよ。
なんか
ちょっとわざと下から撮ってる。
下からのアングル気に入ってるのかと思う。
下からの方が太って見えるでしょ。
そう
なんだよ。だから、
そうだから気づかなかったんですよ。でも清人はなんか普通に真正面から普通に撮ってて、なんか顔が、うん、ちょっと四角くなったなぁとは思ってた、リモートで。
まあ、実はね、この自粛中僕は夜中にね、密を避けて毎日ウォーキングから始めて、
うん、
今はあのインターバルジョグっていう、歩いたり走ったり、歩いたり走ったりで、
はい
はいはい、8キロほどそれをやってますから。
すごいです
よね。8キロって結構だよ。
それは
まあまあまあ、うん、まあ真似できないね、そんな簡単には。やっぱストイックじゃないと。
そんなに難しいことじゃないと思うけど、
ね、そうだね、
トップアスリートみたいなさ言い方だけど、なんか普通に走るよりしんどそう、うん、走ってさ歩いちゃったらさ、もう次の走りがさしんどくなる気がする。
そうだね、しんどいと思う。でもストイックな人間ならできると思う。
うっとうしいな。
結構伏線があったの知ってた？
何？
何ですか？
過去のオーボイスを聞くとわかるんですけど、
うん、
結構伏線が張られてたんですよ。
うーん、
このリモートでみんなと会ってから最初の頃とか、
うんうん、
リエちゃんがシーさんすぐ終わらせようとするんですよみたいなこと言ってたと思うんだけど、
うん、何を、
この後まだ時間残ってから飲もうよみたいなさ、
はいはいはい、
でも俺はなんかこうすぐ切っちゃうみたいな話だじゃないですか、走りに行ってましたから。
あー、もうあの頃は走ってたんですね。
そうですね。
あー、そうか。なんかすごい冷酷な人間だなって思ってたんですよ。あの頃こう、
ね、
リモート始まったばっかでさ、ちょっと慣れてきたら、まあこの人と会えない日常っていうのがちょっと慣れてきたけど、あの頃ってこうただ寂しいっていう、あー誰かと
みんなとね急にね会えなくなって、ね、
話したいなーとかって思ってた時期なのに、うん、そんなになんかもうカットっつってさ、収録終わったらすぐさ、じゃあお疲れみたいな感じな
の。走りに行くからですよ。
そうか、そうか、誤解してました。
やりたいことがあったのね。
なるほど、
ね、
そうなんですね。で、参加するときあったんでしょ
う。
うん、うんうん、
それを振り返るとその日は雨なんですね。
すげえ自分勝手じゃん。なるほどね。
そういうところに伏線は張られてましたから。
なるほどね。
それでその痩せた結果が出た姿を見せるまで、そう、自分がストイックにやってたことを隠してたんですか？
本当はでも早かったの、ちょっと。
ちょっと早かったんだ。
ちょっと早かった。目標あと5キロだから、
うんうん、
ちょっと早かったんだよね。
何なんですかそれは、そのきっかけみたいなことは。
きっかけね、もうね、10個ぐらいあるんだよね。
あ、そんなに。すげえいっぱいある。
そう。だからやっぱね、1個のきっかけで始めようとは思わないね。こう積み重なって積み重なってだね。
うんうんうんうん。
ちょっと言える範囲で、その理由を。
何個か聞きたい。
何個か聞く？
今日はふーちゃんが激しいけど。
ちょっとふーちゃんがすごい。
まず、結構前に、
相づちが入ってんだよ。
おたけびがすごい。
結構前に、
はい、
特番の会議があって、
うん、
でその演出の人が、うん、すごいラーメンが好きなのよ、
うん、
で結構体格もいいのよ、
うん、
で会議の前にアイドリングトークで今週食べたラーメンみたいな話をするのよ、
うんうん、
俺それを聞いてて3週目ぐらいで俺気持ち悪くなっちゃって、
え、
酔っちゃったんだよねその話に。
酔っちゃったの、
うん、そう、なんかその太ってる方のそのラーメントークにちょっと酔っちゃって、
あ、
うん、あれと思って、なんか俺もこういう風に好きなお菓子の話とかするけど人を気持ち悪くさせてんじゃないか。
はいはいはい、
ぽっちゃり体型で、あ、好きな甘いものを紹介したりして、
そうそうそう、これを聞いてる人があれ気持ち悪いなって酔ってる可能性あるなっていうのがまずあったの。
今週の、
ね、
今月のスイーツなんて言ってたけど、
そうそうそうそう、
確かに C さんがそう感じたってことは思われてた可能性あります。
あるでしょ、
うん、
そういうのがあったり、あとはね、なんかいろいろあったんだよな、
うん、
緊急事態宣言になってもうほんと家にいたのよ、
うん、
で仕事とかもう普通にあるわけよ、
うんうん、
でなんならもうリモートネタみたいな、もう一個の大喜利のお題でずっと答えさせられてるぐらいの、
うんうん、
どの番組もリモートネタ、リモートでできることは、でもだんだんだんだんもうひらめかなくなってって、
うんうん、
限界が来て、もう景色も変わらないし家にいて、
うんうんうん、
でもちょっと夜中もう誰もいなくなったらちょっと散歩しようと、
うんうん、
気分転換に、そっから始まったの。
あ、
最初はね、
うんうん、
最初は気分転換で始まったの散歩が、
うん、
でそっからあれなんか体力ついてきたなと思ってどんどん距離が伸びてったの。
お
ー、それが8キロなの。
すごいいいですね。
そっから一応運動やってたから、
うんうん、
走りたくなってきたのよ。もう気候もいいし春で
ちょっとね、あったかくなってね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
でちょっと走ったりして、
うん、
で一回膝痛めるっていうのもあったんだけど、そういう事件があったんだけど、
あー
テーピング巻いたりとかして
そんなに、
でなんで痛くなるのかっていうの原因が分かって、舗装されてない道も走ってたのよ、
うんうんうんうん、
そこで膝痛めてるとガタガタの道、うん、そこはもう歩いて綺麗なとこを走るっていう今のスタイルにだっていう感じなんだけど、
いやでもなんかやるぞってさ、いやダイエットするぞみたいな感じのさ始まりよりいいですね。
そうだね、
続けられそう、
はい、安いね、自然っていうか、
うんうん、
それまでにそのラーメンの太った人のラーメンの話で気持ち悪くなるとかそういうのはあったのよ、
うんうんうんうん、
そういうのの積み重ねの、
うんうん、
だね。
いやいいじゃないですか、なんかすごく姿勢も良くなったし、なんか本当健康そうで、
う
ん、見ててやっぱいいですね。
ね、
不健康そうな体っていうか人を見る、
キヨトみたいなやつでしょ。
いやキヨトは健康そう
、うん、
若いし、
うん、
やっぱおじさんとかおばさんになってきてさ、なんか不健康でみたいな体見たくないじゃないですか、
うん、
基本的に、
そうだ、ね、
うん、見たいって人はあんまいないと思うんだよ。
いないね、
うん、
見てもないもんね、だって
だからねCさんを見ててとてもいい気持ちになりました。
そうでしょ。あ、そのね、もう一個ね、あったのがサマーズライブが3月末ぐらいにあったんだけど、
うん、
その時にホリプロの社員のやつで、
うん、
年下ね、若いすげえ太ったやつが行ったんだけど、うん、それがすげえ痩せてたのよ、久々に会った時に、
うん、
それも結構ね背中押されてね、
その人はダイエットしたの。
そう。
お
ー、でもなんかね、その人が痩せんの見ると気持ちいいよね。
そうですね、
うん、
やっぱ前向きな気持ちになりますしね。
そうね、
うん、
やっぱ40過ぎてもダイエットできんだね。
いやでもね、時間かかったよ本当に、
うん、
それはね本当すごいと思った。
まあね、そんな話はいいんですけど、
いやしたかったやつじゃん
今日はですね、7月の12日配信です。はい、上田さん、
はい、
今日は何の日か知ってますか？
7月の12は六パン、
我々の旗揚げ、
六パンの千秋楽。
違う。
違いますね。
違いますか？
違います。7月12日今日はのりとくんの誕生日ですよ。
そうでしたか。
そうですよ。何歳になったんですか？
僕、35歳になりました。
もう立派な大人ですね。
立派な大人ですね。
そうですね、立派な大人ですね。
抱負は？抱負
抱負、
うん、
そうだな。でもそんなになんか大きいことは望まず、日々が楽しく生きられたらいいなと最近思っているので、一日一個でも楽しいなって思えることが増える一年がいいなって思いますね。
おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。なんだろうな。なんで笑ってんすか。
まあさ、これ収録はさ、ちょっと前、何日か前じゃない。
はい。
うん。
実際、7月12日はどう過ごすの？
全くもって何の予定もないですね。
寂しいね。
はい。
日曜日。
うん、まあでもなんか予定できんじゃないですか。
一人でいる可能性もあるの？
うん、あると思う。全く考えてなかった。
お母さんに電話すれば
いいですね。
うん、
うん、
しないかな。
お母さんにとってもこう初めて子供を産んだ日でもあるから、記念日だからね。
あ、まあまあそうだね。
確かに。
ということで今日のテーマは誕生日です。
はい。
おー、誕生日。
誕生日、はい、
何でしょうか、誕生日。
まずじゃあ誕生日の由来から
聞きたいですね。
もともと日本には誕生日をお祝いする習慣がありませんでした。それはですね、お正月が来るとみんな一斉に年を取っていたんですね。あの、数え年で。
聞いたことあるね。はいはいはいはい。
なので、まあ、そういうお祝いとかなかったんですよ。
うん、
まあ、あったのは七五三とかね、
うん、
そういうのがあったんですね。もともとはなかったと。
うん、
なぜ誕生日にケーキを食べるようになったのでしょうか。それはですね、
はい、
古代ギリシャの時代まで遡ります。
はい、
古代ギリシャ人は月の女神であるアルテミスの誕生を祝うため、月の形を模した丸いハニーケーキを焼いてアルテミスへお供えしたと。
はい。
この時ケーキに刺したろうそくに火を灯し、月の光を表したそうです。
ほうほうほうほう。
ね、このように遥か昔から誕生日を祝う習慣があったことを考えると、誕生日がとても神聖で特別な日であることを実感しますと。
なるほど。
ちなみに上田さんは誕生日いつですか？
私は10月11日です。秋ですね。
秋ですか。
はい。タッチのお二人とあの数字が逆の逆なんですね。
結婚記念日だっけ。
10月11日が私の誕生日で、11月10日がうちの両親の結婚記念日と、ザ・タッチのお二人の誕生日。 C さんは
12月8日ですね。
あ、年末ですね。
冬
ですね。
そうね。 なんだろうな、バタバタしてんだよね。
うん、
うん、
でも世の中はもうクリスマスムードだね。
そうですね、
クリスマスに向けての。
あ、じゃあみんな季節が違うや。夏、そうだね、秋、冬。そう、うん、
俺だから一回も猛烈の稽古中に誕生日お祝いとかしてもらったことないよね。やんないから12月って。
うんうんうんうん。
リエはあるよね。
私はあるかな。
25年目の時に一回やったね。
去年はあの別の現場で、舞台じゃないんですけど、美味しいケーキをみんなで分け分けした。
なるほど。
うん、
あれ嬉しいよね。なんかね、
嬉しい。
仕事場とかで、
うん、嬉しかった。
僕あれですよ、旗揚げの時ですよ、まさに。
そうですよね、6パンの時期だもんね、はい、7月、うん、
はい、本番中だったんで、なんか場当たりするみたいな感じで、なんかこう稽古するみたいな感じで、みんなが始めて、僕が制作の打ち合わせをしてたら、小沢のカズさんが走ってきて、ノリト君も客席にいてって怒られて、俺別に出るとこじゃねえのになんでいなきゃいけねえんだろうなって言ったら、なんかサプライズを用意されてましたね。
いいね、一回もない俺。
でも舞台はなくてもどっかであるんじゃないですか。
まあそもそも、
うん、
裏方なのね。裏方ってやっぱないよね。
ないよね、まあ、確かにね、
ないの
ないですね、うん、
でさ、俺ほらサマーズさんと仕事多いじゃない。
はいはい、う
ん、 うん、俺大竹さんと誕生日一緒なの
よ。あ、なるほど、ね、そうなんですね。
だからこう大竹さんをお祝いしてる時に、
うん、
俺も拍手しながら俺もなんだけどなって思いながら、
それはなんか
よく過ごしてる
あ、俺にも言ってんなって思いながら
はないな、それは思えないよね。
それは C さんもあの少しおこぼれはもらえないんですか、ハッピーおめでとうの。
そんなんないでしょ、裏方は。
あ、高橋もだねみたいな。
ないね、
それはない、ね、ないん
だ。なるほどね。
あ、まあ楽屋帰ってきて高橋もだよなとかは言ってくれるけど
うんうんうん、うん、
そのわざわざはないでしょ、そりゃ。
まあね、
だって
みんなの
変なになるじゃん。
確かにね。
そうそうそう。
いや、それは嬉しいですか、その楽屋帰ってきてお前もおめでとうみたいな感じは。
別に嬉しくはないね。
いや、慣れちゃってるじゃん。慣れちゃってるね。そうか、確かにね。猛烈の公演で被ったらやっぱやるもんね。
これさ、言っちゃ悪いけどさ、いつもさ誰かの誕生日とかさ、これやるやんないとか言い出してんの俺なわけ。
そうですね。
だから俺の時なさそうだよね。
ちょっともしかしたらうっかりしちゃってるかもしれない。
だからもうあるよね、
自分で言ってほしいな。
姉ちゃん、俺明日誕生日だからさ、ちょっとサプライズ
やって。そんな直前だと悲しいから、あの10月ぐらい、10月の終わりぐらいに。
いや、忘れるでしょそんなの。
分かってるでしょみたいな。
ちなみに、
はい、
こう誕生日の日にメールとかもらえるの嬉しい？
まあ嬉しいですよね。
うん、嬉しい。
あれどっちタイプ？あのツイッターとかで言う人、
うん、
私今日誕生日みたいなのは。
レスじゃなくてでしたっていうかも。
もう11時半ぐらいに。
いや、12時回ってから。
昨日誕生日でしたみたいな。
あ、そうそうそう。そうすると別にわざわざ言わなくてもよくなるじゃん。その日のうちに言ったりすると、あって言って結構来ちゃうから、それは嬉しいけど催促したみたいで嫌だから、超えてからでしたって言えばちゃんと知ってた人だけがちゃんと来てて、まああとはまあ増えるは増えるかもしれないけど、おめでとうって言うかもしれないけど、そんな急増しないだろうなっていう。
わざわざ LINE とかでね。
そうそうそう、
うん、おめでとうみたいな。
でもそれも言わなくていいじゃん。もう言うならその日に言った方がよくない？
あ、発信するなら。
そうそうそうそう。
まあ
まあ
考えはさまざまだもんね、考え方。
うん、だったら当日しちゃえばいいのにって思うけどね。
なんかそれは嫌だ。
まあ朝朝、今日俺の誕生日だっつ
って。やだやだやだ。
おはようございます。
気持ち悪いよ。
わあ、今日もいい、今日はいい天気だ。今日は俺の誕生日だ。
そうそうそう。
やだよ。
Facebook って入ってるよね、2人。
入ってるよ。
まあ一応。
あれさ、今日は誰々さんの誕生日ですってあるじゃん。
はいはいはい。
で、俺、前まで自分も誕生日報告されるように設定してたのよ。
うんうん。
そうさ、結構来るじゃん。
うん、うん。
で、来たらさ、その人にも送んなきゃとか思うじゃん、誕生日が来たらとか。
思う。
うーん。
だからなんか俺ももう煩わしくてさ、
うん、
その誕生日を設定を非公開みたいにしたのよ。
うんうん、
去年、
うん、
やっぱ誕生日の日いつも来ないわけ、
うん、
もう寂しいよね。
そうなの。
結局だからやっぱ覚えてる人はいないってことだよね。
いや、まあそうでしょうね。
これ Facebook だからじゃないんですか。
あんま来ないね。
あ、
ゼロかもしんない。
LINE とか。
そんなことないよ。
あ、まあその猛烈は来てるか。猛烈来たかな、うん、
猛烈はね、
なんか雑なさスタンプがポンポンポンみたいな、
うん、ハッピーバースデーみたいな。
うん。
うん。うん、
今日誕生日ですよね、おめでとうなってやってるよ。
ゼロじゃないですよ、だから。
ゼロじゃないか。
うん。でも私、誕生日に関して、その、うん、例えば、LINE のさ、タイムラインとかさ、Twitter でとかあるじゃないですか。うん、うん。
あるね。
だからそういうのほんといっぱいあるから、それで、おめでとうとか、Facebook でおめでとうとか、そういうのを来ても、ありがたいけど、その代わり自分がその人にやってあげようとか全然思わないハートです。
出役ってそういう人で多いよね。
そうなんです
。やってもらうのが当たり前みたいなさ、
まあ、当たり前っていうか多分さ、そういう人ってさ、通知が来てたまたま見てるから、あのおめでとうしてくれてるじゃないですか。でその行為はすごいありがたいんだけど、もし自分がそういうタイムラインとかで見たらスタンプ1個とかコメントちょろっとおめでとうはやるから、そういう感覚でいいと思うんです。たまたま目にしたから送ったみたいな感じでいいと思うんですよ ね。だって C さんもわざわざ Facebook のやつさ解除したらわざわざ送ってくる人いないんですよね。
いなかったね。
だからそういうことなんですよ。 みんな通知見たら、見たら見たでおめでとうっていうぐらいで、 そのぐらいのテンションって感じでいいんです
よ。ノリとだからさ、今年はさもう朝一でやってよ。
あー確かに、
わかります、いいですよ、やりますよ。
ちょっとでも恥ずかしいはあるよね。
うん、
朝一でさ。
エスタがいいのはさ、そのあ、だからコメントくれた人とかメッセージくれた人ありがとうっていうのも込めてまた改めて言ってる感じだから、
うん、
ありがとうだけど、
いいじゃない。でもそんな祝ってもらえるのは年に1回なんだからさ。
そうね、
朝一からやっぱ報告、
うん、うん、するならね、
そうね、わ、うん、かりました、じゃあやります、
うん、うん、
なんか嫌だけどやります。
ハッピーバースデー俺っつって、
ちょっと結構嫌いなタイプなんだよなそれ。
絶対いいねしますよね、コメントと。
そうだね、うん、するする、
私たちはする。朝7時とかね、その7時台、
はい、
あの
そうだ、ね、
出勤の時にやっぱ見てもらいたいから。
一回さクイズ出してよ、今日は何の日でしょうって。
あ、一回そうか、
答えは5分後っつって結構早いの。
早いな。
その質問のさ、ツイートの意味ないでしょ。そしたら
正解は俺の誕生日でしたっつって、ハッピーバースデー俺って。
うわ、めっちゃ嫌いなタイプや。
いいです、
メッセージ大募集。
やばいやばい、
メッセージ大募集は結構鬱陶しい。
いやでもそこまでいったら面白いと思うよ。変にさ、
うん、確かに
変にやるよりいいと思うけどね。
メッセージ大募集はほんとかわいいね。ちょっとかわいいわ。
で全部にさ、いいねしてさ。
今日は何の日クイズから始めるのね。
そうそう。
ちょっとメモしとこうか。
ああ、かわいいな。そうですよね。
うん、で11時50分ぐらいにまだまだ募集中っつって締め切り間近。
そうだろう、それはやだな。あいつテンションおかしいよってなっちゃうよ。
あー面白い。
大募集？
だって別に それでね、募集してなんか何かに使うわけじゃなくてね、自分が嬉しいためにってこと、
う
ん、
そうそうそう
そう、すごい可愛いな。
マジ本当。4時になった瞬間にこの土地狂ったツイートの理由はこちらっつってこのリンク貼っつけてやんだから。
ちょっと絶対やってよね、恥ずかしがらずに。
めっちゃ恥ずかしいやん。でもいいですよ、やりますよ。
なんかありますか、誕生日のエピソード。
誕生日のエピソード、
誕生日のエピソードね、なんだろう、若い頃とかのさ、お付き合いしてた女の人とかさ、アルバム的なものを作ってくれた時とかはちょっとおおってなった、
ね、いいね、お金がかかってなくて気持ちが詰まってていいね。
結構なボリュームだったわけさ、そのベリベリベリって剥がしてこう写真貼っつけてもう一回戻すみたいな、
うんうん、
ファイリングできる写真 のファイルがあるじゃない、
うん、
あれに切り抜いた写真とかメッセージとかいっぱい添えてあって、その時は嬉しかったね。
嬉しいね、
こんなことあったなって、そう1年間の歩みみたいな感じ。
それもさ昼過ぎぐらいにツイートしてよ、今までで一番嬉しかったプレゼントは。
いやそれはさ、それはわけわかんない。
もう浸ってよ一年中。
やばいやばいよ。
過去嬉しかったサプライズ、
誕生日ベスト
3ないの、リエはそう嬉しかったプレゼントないしはお祝い、
なんだろうね、誕生日ね、やっぱその誕生日にさ普段行かないレストランとかさ、うん、そういうの本当楽しい。
なるほどね、
うん、なんか別に美味しいご飯の味がすごくわかる人間じゃないから雰囲気とか、
うん、
やっぱあー特別だなって思う空間みたいのに嬉しさを感じたりするよね、
うん、
もしさ私が急に誕生日プレゼントあげたら、うん、どうす、どう思う二人
で。普通に嬉しいでしょ、
うん、
なんか裏があるかこいつとか思わない。
思わないし、一回やったよね、そういえばりえちゃんの誕生日をさ、
そうそうそう、
みんなでさ、
うん、
渡すっていうの、
うん、
普通さ自分がさやってもらったらさ他の人のも 計画立てるよね。文句じゃないけど。
いやいや、あれはとっても嬉しかったんですよ、私。みんながね、うん、思い思いの。
そうそう、なんかたまたまね、そのみえちゃんの誕生日の日に集まるってなって、じゃあちょっと集まった日にみんなでプレゼント渡そうよって俺らで計画立てて、みえちゃんにはサプライズで。で、集まった時におめでとうっつって一人ずつ、
うん、
あのまあ大したもんじゃないけど気持ち程度のものだけど、いろいろみんなりえちゃんに合うものをさ選んでさ、時間までには遅刻せず頑張って探して渡すっていう、やるけどね。俺だったらね、だったらみんなの誕生日にやるけど、
私はちょっとやらないかな。あれ、あの時はすごい嬉しかったんですけど ね、
うん、
やっぱ結構
ね、嬉しいのってなんかもらったらあげるっていうね、なんかまああるけどね、まあまあ全然いいんだけど、
ちょっとごめんなさい。ノリトがさ、一発目あの誕生日みたいな感じでさ、みんなが誕生日プレゼント買ってくれたら、メンバーの日に企画する、
企画までするかわかんないけど、なんか会った時に渡せる
お返しね、
うん、考えるかな。
わかるわかる。まあそれが普通っていうか常識だよね。
ごめんな、
社会に出るってそういうことだよね。
うん、でもちょっとね、ちょっとこれに関しては本当に私が悪いとしても多分ね治らない。本当にそう思えないから、まあね、忘れちゃうから誕生日。そう。
うん、
本当に家族とかぐらい親しくないと、友達とかも本当になんかあるじゃないですか、女子多いと思うんですよ、男性陣より、
うん、
親友との誕生日覚えてなんかご飯行くみたいな、
うん、
私も本当そういうの昔から苦手で、見返りみたいのも嫌だし、嫌なんですよね。
いや全然いいんだけど、うん、そのくせさ、なんかさ、今日うちの猫のふーちゃんの誕生日なんですよとか、
あ、言ってもらったね、
押し付けてくるじゃない。
いや押し付けてないですよ。別に何かしてほしいわけじゃない、もう嬉しさをこう言葉にしただけ、
うん、そうだよね、
うん、で別にそれに関してはいはいって言われても別に何も思わない。
いやいや全然思わないよ、俺おめでとうって思ったし、うん、そうなんだ。だから家に来た日、生まれた日とか、なんか話も膨らましたりとかさ、
うん、
ふーちゃんにこうおめでとうっていう気持ちで接したけどね。
めんどくさ、
やっと来たよ、
めんどくさい、そういうの。別に、
じゃあめんどくさいとかじゃなくて、俺は嬉しいから。
ああ、じゃあ一応いいじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
なんか、じゃあなんでその引き合いに出したんですか、それを。なんかふーちゃんのことを嫌だし、なんかや
だ。この間さ飲み会があってさ、その主催した女の子がなんかそこに来る人の一人の誕生日がちょっと前だったからあげるって言って、
うん、
プレゼントを用意したらしいんですよ。でも俺ら集合の2時間ぐらい前までそれ知らなくて、で話してる時に、うん、あ、今プレゼント買ってるんですよって言われて、え、マジで？俺知らなかったから。でもお前渡すんでしょこの場で、じゃあ俺も買いに行くわって言って買いに行ったんだけど、これって言うべきだよね、あらかじめね。そんなことない？
難しいね。
自分だけ、自分だけ誕生日プレゼント買ってて、
そうそう、
他のメンバーに言ってないってこと？
そうそうそうそう。
言わなくていいんじゃない？だってなんか押し付けられた感ある人もいるんじゃないの？
そうそうそう。
うん、
まあ確かに。
買えってことみたいな。それはもう本当個人でいい気がする。
みんなでお金合わせて買うだったらわかるよ。
ノ
リトに何も言わずに、後で、ノリトさん、あの、一人500円ですって言われたらそれ先言えだけど。
うんうん。
なるほどね、そっか。
個人で渡すはね、
うん、
ただみんなしててノリトだけ持ってないはきついよね。
きつい。
そうね、
うん、
その人が一人で渡す分にはいいけど、
あ、なるほどね、
ノリトだけ知らないはきついけどね。
なんかさ、その会の最中に渡さなくてよくないとか思っちゃう。
帰り際とかね。
そうそうそうそう、ね、
ちょっと
来てすぐとかね、
うんうん、そうだね、そういうマナーは
結果、うん、ちょっとおおむねそのタブーを全部やったかもしれないけど、俺も結局買っていったから知らない人が発生したっていう、ね、
そうだよね、
うん、
そうなっちゃうよね。
そうで、話の流れでその子が渡しちゃったから、やべどうしよう、知らないやつもいるのになって思いながら、後でこっそり渡す方が気持ち悪いなと思って、 相手は生徒の女の子だったから、うん、気持ち悪いと思ってその場で一緒に渡しちゃったんだけど、
うん、
結果その場で渡してない子も発生するっていう、なんかもう全部やっちゃったな今、ちょっと反省してるわ。
そういうのが発生しないようにね、やっぱ、うん、当日ツイッターで僕今日誕生日ですって言うべきなんで、だから
あそこに戻るのね。
でも一回流しちゃう人もいるから3回はやんないとね。さっきもツイートしましたが今日誕生日です
うん、うん、嘘でしょ、3回もやらないよ
俺さ、さっきののりたの話じゃないけどさ、小学校の時になんか女の子がさ友達を家に招いて、
うん、
誕生日会するみたいのやる子いたじゃん、
うん、いましたいました。
小学校も何年生かな忘れちゃったな、 4,5 年生4年生とかそんぐらいかな、呼ばれてさ手ぶらで来てくださいみたいな感じだったの、
うん、
はいはいはい。
家で母親と姉貴と言って、いやそういうのはでも持ってった方がいいみたいな、
うん、
で一応持ってったの、
はいはい、
女の子もいて男の子もいてさ、女の子はみんな持ってきてたんだよね、
うん、
男みんな手ぶらだったんだけど俺持ってってたのよ、
うん、
なんかそれが恥ずかしかったっていう思い出がある。
なんか小学生だからね、なんか
分かるわ、言いたくな
る。じゃ渡したんですか結局。
渡した。
好きなんじゃないのブミ君みたいな。
そうそうそう、なんかすげえなんかね大汗かいた気がする
そんなにそんなにな
んなんですかね。なんかよくさ映画とかドラマとかでさ、
うん、
その学校のヒエラルキーっていうかさ、なんかイケてる女子とあの貧乏な子みたいなさ、なんか差を見せるのにさ、よく誕生日パーティーでさとか出てくるじゃないですか。で、うん、人気者ですごい可愛くてみんなからチヤホヤされてる女の子にみんななんとかちゃんおめでとうとか言ってさ、
うん、
でその貧乏な子はさお花一輪とかでさ、なんか恥ずかしいみたいな、こんなプレゼントで恥ずかしいなとか、そういうのあるじゃないですか。
ある、ね、
いや結構さ繊細な感情を動く場所ですよね。
そうでしょ、誕生日ってそうなんだよりえちゃん。
いやだから私苦手なんですよ昔から。家族以外でさ誕生日覚えてる人いるんですね、友達
いるでしょ。
いや私本当にいるでしょ、なんか覚える気がないのかな、覚えられないな、家族以外覚えてないもんな。
はい、今週はのりとくんのね誕生日ということで、誕生日について
はい
いろいろ話しましたが、改めてのりとさん、はい、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとう。
まだまだメッセージ募集中です。
そうだね、
あとまだね
何時間
か、今日という日はまだありますからね、
はい、
まあ、おめでとうでいいだけで嬉しい。
嬉しいです、思い出してくれるだけで嬉しいからね。
そうだよね、
うん、
うん、あれなんか言ったらコメントお待ちしてますみたいな、 YouTube みたいなちょっと一個言っといたらノリと、だってこれ聞いてあそうなんだって思う人もいるかもしれないですよね。
そうね、
ね、
最初ちょっとイヤホンが外れちゃって、途中から聞いてる人もいるかもしれないからね。
そうそうそうそう。
じゃあ最初から聞き直せよ。
言っといて。
じゃあ、そうですね。まあまあまあ、1日遅れても、2日遅れても、先364日分はメッセージお待ちしております。
はい。
はい。
はい、
ということで、今週はこの辺で終わります。お相手は高橋と、
上田理恵と、
中澤のりとでした。
さよなら。
さよなら。
ハッピーバースデー。
ありがとうございます。